今日のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読させていただきます。聖書の箇所ですけれども、第二コリント9章の1節から15節まで、第2コリント9章の1節から15節を朗読させていただきます。それでは朗読いたします。生徒たちのためのこの奉仕についてはこれ以上書く必要はありません。私はあなた方の熱意を知り、そのことでマケドニアの人々にあなた方のことを誇って、アカイアでは昨年から準備ができていると言ったのです。あなた方の熱心は多くの人を奮い立たせました。私が兄弟たちを送るのはあなた方についての私たちの誇りがこの点で虚しくならないためであり、私が言っていた通りに準備してもらうためです。そうでないと、もしマケドニアの人々が私と一緒に行って準備ができていないのを見たら、あなた方はもちろんですが、私たちもこのことを確信していただけに恥をかくことになるでしょう。そこで私は兄弟たちに頼んで先にそちらに行ってもらい、あなた方が以前に約束していた祝福の贈り物をあらかじめ用意しておいてもらうことが必要だと思いました。惜しみながらするのではなく、祝福の贈り物として用意してもらうためです。私が伝えたいことはこうです。わずかだけ巻くものはわずかだけ借り入れ、豊かに巻くものは豊かに借り入れます。一人一人、いやいやながらではなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださるのです。神はあなた方にあらゆる恵みをあふれるばかりに与えることがおできになります。あなた方がいつもすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるようになるためです。彼は貧しい人々に惜しみなく分け与えた。彼の義は永遠にとどまると書かれているのいるようです。種まく人に種と食べるためのパンを与えてくださる方は、あなた方の種を備え増やし、あなた方の義の実を待ち加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、すべてを惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜならこの奉仕の務めは生徒たちの欠乏を満たすだけではなく、神に対する多くの感謝を通してますます豊かになるからです。この務めが証拠となって、彼らはあなた方がキリストの福音の告白に対して従順であり、自分たちやすべての人に惜しみなく与えていることを理解して神を崇めるでしょう。そして彼らはあなた方のために祈るとき、あなた方に与えられた神のこの上なく豊かな恵みのゆえに、あなた方を慕うようになります。言葉に表せないほどの賜物のゆえに神に感謝します。以上です。このところから生徒たちを支える奉仕の恵みと題して、藤山先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。先週金曜日のチャリティーバザーは、雪だったにもかかわらず盛況だったことを心から感謝しています。勤労感謝の日でしたが、さながら私たちにとってはチャリティーバザー感謝の日となったことを感謝しています。お疲れも残っていらっしゃると思いますが、活性化の恵みもまた人知れずではないかと勝手に想像していますが、お疲れ様でした。本当に皆さんが協力して心一つにして、この地域の人々に良いものを提供して喜ばれたことを信じています。三十数年続けているので、本当にその姿を見ているとどうにいっているという、どうにかなるんではないかと思うぐらい、素晴らしいお姿を拝見いたしました。 みんなで奉仕できることは喜びだと思います。そして最終的な収益の金額は後ほど発表されると思いますけれども、災害に見舞われた被災地、被災者への支援のために国際飢餓対策機構を通じて届けられることになっています。幾ばくかの励ましになればと期待しております。さて今日の箇所はコリントのクリスチャンにとって母教会、まあここにいらっしゃる皆さんの中にも、この教会で洗礼を受けてはおられない、他の教会で洗礼を受けておられるという意味で、そこが母教会という、そこから集まっていらっしゃる方もいます。コリントのクリスチャンたちにとって母教会ともいえるユダヤの諸教会、特にエルサレムの教会が度重なる迫害と、もともと救われた人たちの多くは当時奴隷制度の中で使われていた奴隷の人たちですから、非常に貧しい人々の集まりであったわけです。そこに飢饉が襲ってきたので、エルサレムまたユダヤのクリスチャンたちが非常に困窮していると聞いたパウロは、マケドニア、アカイアという地方の教会に呼びかけました。そしてエルサレムの教会を支援しようということで始まった献金の活動、一般的には義援金という名前ですけれども、その活動について今日学んでいきます。地図をご覧いただきますけれども、マケドニアとかアカイアとか言われてもですね、ピンとこないと思いますが、パウルは生涯に4回の3回と、最後はローマに行く伝道旅行ということを実行いたしました。詳しくご説明はできませんが、次お願いします。これが第1回目の伝道旅行で、その時は小アジアと呼ばれる今のトルコまで行っています。距離にして3000キロぐらいですね。2回目どうぞ。2回目は今のトルコにあるアンティオケから小アジアを通って、そして左上のヨーロッパピリピに渡り、そして南に下ってアテネ、コリントというふうに、彼は旅をしてイエス・キリストの福音を述べ伝えました。地中海は船で通っています。次お願いします。第3回目がもう一回、かつて、誕生した教会をもう一度回って励まそうという目的で、彼は伝道旅行をいたしました。そして最後はローマに行って、そこで殉教をするわけです。はい。このような背景、地理的な背景をご覧いただきまして、じゃあ具体的にどういうことだったのかということを見ていきます。このパウロの提案に早速答えたのがコリント教会でした。都会ですので非常に反応が早いというふうにも言えるかもしれません。しかもこの今読んでいただいたのは9章ですが、その前の8章の10節には昨年から取り組んだということが書いてあります。その熱心が他の地方にも伝わり、そしてアカイア地方の北にあるマケドニアの諸教会、マケドニアの諸教会というのはピリピとかテサロニケという教会ですね、新約聖書に出てくる教会です。彼らにも刺激を与えたんです。あのコリント教会がエルサレム教会のために献金を集めている、じゃあ私たちもというふうに反応したわけです。ところが聞こえてきたのは、パウロの耳に届いたのは、最初の熱心がどうやら冷めてなかなか準備が進んでいないようだ。それでパウロはこのコリント人への手紙の第2の8章と9章、2章にわたって長い献金の進め、献金とは何か、お金とは何かということを語っているわけです。しかも旧約聖書を たびたび引用しながら教えています。でこの姿勢は教会で捧げる今日の私たちの献金にも通じる教えでもあります。そこで第一にパウルが取り組んだ献金の目的は生徒たち、生徒、私たちもまあクリスチャンを生徒と呼びますね。学校の生徒とは違う、イエス・キリストを信じて罪許され清められ、神の前に義とされた人たちのことを生徒と呼びます。それがクリスチャンという言葉の意味でもあります。その生徒たちを支える奉仕の恵みという言葉はコリント教会からではなくて、おそらくマケドニアの教会、フィリピ教会から生まれたのではないかと思われます。単なる献金ではなくて、これは奉仕の恵みだと彼らは受け止めたんです。どうしてかと言いますと、まずこの8章戻りまして1節から5節をお読みします。その背景がわかります。8章の1節、さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。彼らの満ち溢れる喜びと極度の貧しさは、苦しみによる激しい試練の中にあっても溢れ出て惜しみなく施す富となりました。私は証しします、彼らは自ら進んで力に応じて、また力以上に捧げ、生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいと大変な熱意を持って私たちに懇願しましたと書いてあります。マケドニア、まあ、ピリピとかテサロニケのクリスチャンたちは神様から与えられたその恵み、注がれた愛を経験したときに、自分たちも貧しいのでエルサレムの貧しいクリスチャンたちの苦しみがよく理解できた、健康な人は病気の人の苦しみがなかなかわからないのと同じように、立場が違えば人々の苦しみを理解することはなかなか難しいことがあります。時間がかかります。私もこの年齢になってようやく、まあ、病気とか疲れるとかいうことを実感している、順調に年を重ねているという時代を迎えていますが、そこから見える風景もかつてとは違いますね。健康な時は目に入らなかったことが今は少しずつ目に入るように、そして注目するように、そしてよく考えるように導かれていることを感謝しています。もし20代30代の時の私がそのまま進んでいたら恐ろしい人になったかと思いますので、それを考えただけでもそれは恐ろしい。電池を交換する前にいいものが目の前にありました。ピリピの、もしこれがマケドニアの人々が、ピリピだとしたら、ピリピ教会のクリスチャンたちはその受けた神の愛と恵みを弱い人々や貧しい人々に使える、その活動に心が向いていったというわけです。次の御言葉を出していただきますと、そのような志、私たちの中に芽生える肯定的な積極的な誰かのためにという思いは、実は神様が肯定的で善で積極的なお方なので、イエス・キリストを信じた私たちにもそのような思いが与えられる。だから有名なピリピ2章13節、一緒にそれを読んでいきたいと思いますが、よろしいでしょうか。3、はい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。人間的な同情とか善という、それも神様は用いられるわけですが、 そもそもの原因、その動機は実は神様から与えられている。そしてそれを受け止めて私たちが実行すると、それを成し遂げる力も与えてくださる。壁も当然にもぶつかる。人々からの罵りとか批判も加えられる。でもそれを乗り越えていく忍耐は神様から養われていくわけです。フィリピの教会は迫害の中で、貧しさの中でそれを学び、そしてパウロから聞いたエルサレム教会のその苦しみを自分のことのように理解できたわけです。私たちにもそのような感性がいくばくかは育っていると思うんですね。それをさらに立て上げていただいて、何か必要を聞いたときに、誰かが苦しんでいるということを聞いたときに、すぐ反応できるように、すぐ反応したからって、すぐパッと何でもやるのではなくて、そこでよく祈って、神様からさらに知恵をもらってという活動が、実は教会が地域の人々や世界の苦しんでいる人々のために、神様の栄光を表す、そのようなチャンスとなっていくわけです。フィリピンの教会たちは、教会の人たち、教会員は実践する、受けた恵み、教えられた教えを実践する人々へと変えられていったわけですが、当然それを実施しようとすると戦いも始まります。お金というのは大変な力を持っているからです。次の御言葉を出していただきますと、使徒の働きでパールはこのように述べています。このように労苦して弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを、私は万事につけあなた方に示してきたのです。このような教えが使徒たちから語られ、イエスキリストご自身が語られた御言葉だと紹介されたときに、人々の心をこの世の、この社会の価値観から違う価値観へと転換させる大きな光と力になったと言えます。私たちも日々御言葉に触れていないと、お金が大事という価値観に流されてしまう弱さを持っていますね。御言葉に触れ続けるということは、神の国の価値観、神の国でお金はどのように扱われるべきかということを理解できる大きなチャンスになるわけです。この戦いはどのようにして私たちが進んでいくことができるのか。次の御言葉を出していただきますと、イエス・キリストご自身が宝について、お金について教えておられる箇所です。マタイの福音書出てこなかったかな。あ、これは旧約聖書でした。マタイの6章19節の御言葉をパワーポイントで用意したつもりだったのが入っていないので、どういうことかというと、あなた方の宝のあるところにあなた方の心もあるからですという箇所です。お金と心は結びついています。もしゴンさんのように10億円家の中にあったら礼拝なんか来ていられません。誰か盗みに入るんじゃないだろうか、そういう心配が絶えずつきまとって安心できないと思います。そういう思いがさらにもっともっとという欲望にかきたてる仕組みもあるかもしれません。そこまでしか分かりませんけれども、宝のあるところに心がある。わずかなお金でもやはりすぐにそこに心は向いていくわけです。そのような戦いをフィリピのクリスチャンたちも、人間ですから当然ジレマとか葛藤も生じたことでしょう。これだけあったらあと何日間かは生きられる、何ヶ月間はひもじい思いをしなくて済むというようなことももしかしたらあったかもしれません。でもパウロが語っているように、私を証ししますと8章の3節で、彼らは自ら進んで力に応じて、また力以上に捧げ、 生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいと大変な熱意を持って私たちに懇願しました。彼らは裕福だったからできたわけではないんです。二節を見れば、彼らの満ち溢れる喜びと極度の貧しさはと書いてあるように、極度の貧しさの中で献金しよう、募金しようという思いを持つことができたのは、イエス・キリストを信じて与えられるその聖霊による喜びが彼らの中にあったからですね。イエス・キリストを信じるということは、お金や財産というものに結びつく心から神様の喜び、神様が何を求めておられるかを知ってそれを実践する喜び、それに勝る喜びはないということができます。さて、もう一つのフィリピ教会のクリスチャンたちを支えた、彼らが学んだ経済原則、一つ紹介いたしますと、9章に出てきますが、その背景となっているのが出エジプト記の今出していただいた御言葉ですね。ちょっと長いので、注目していただきたいのですが、文字が多いと40ポイントから36ポイントに減りサイズが小さくなりますので、ちょっと目を凝らしていただきますと、見えますか、一番後ろの方、はい、私よりも目がいい方がたくさんいらっしゃると思います。朝になると宿営の周りに露が一面に降りた。その一面の露が上がると、見よ、荒野の表には地に降りた白い霜のような細かいもの、鱗のような細かいものがあった。イスラエル人はこれを見て、これは何だろうと互いに言った。彼らはそれが何か知らなかったからである。モーセは彼らに言った。これは主があなた方に食物として与えてくださったパンです。次ですね。各自自分の食べる分だけ、一人当たり1オメルずつ。1オメルというのは 2.3 リッターに換算されます。まあ、牛乳1パックが、1000ミリリッター、1リットルですかね。それを2本ちょっと、1人が1日分の食物として朝集めることができた白い、粉のようなものですね。それが毎朝イスラエル人に与えられたという、旧約聖書の出来事です。あなた方の人数に応じてそれを集めよ。各自自分の天幕にいる者のためにそれを取れ。そこでイスラエル人はその通りにした。ある者は多く、ある者は少なく集めた。この後がコリント人の手紙に引用されている箇所ですね。しかし彼らがオメルでそれを測ってみると、多く集めたものも余ることはなく、少なく集めたものも足りないことはなかった。各自は自分の食べる分だけ集めたのである。まあ中には少し欲張ってね、ちょっとこのぐらいならいいだろうと思ってたくさん集めた。ある人は集める力もなかった。だから一応メル足りない量を集めたわけですが、しかし結果的には多く集めたものも余らなかった。少なく集めたものも足りないことはなかった。この秘訣わかります？欲張って集めたわけではないんですよね。食べてみたら、あ、少し余裕があるな。そこで隣人を見たら、どうも足りないようだ。そういう配慮ができていったらと考えられます。そして神の国の経済原則は、私たちが働いていた収入がもし余裕があるんだったら、これをどのように用いたらいいだろうかというと、神様に聞く必要があるんです。もちろんレジャー、自分の趣味、それに使うことも自由です。大いに人生を楽しむこともあっていいと思います。でも満ちあふれる喜びというのはそういうところにはないと思います。少しはあると思いますが、満ち溢れる喜びっていうのは 自分が神様から与えられた、あるいは自分も健康が与えられて働いていた収入がもしいくらかでも余裕があったときに、それをどのように使うかということを考え祈り巡らすときに、知恵が与えられ、必要を抱えている人々の姿が思い浮かべられて、正しい方法でそれを用いるときに祝福されるということですね。お金が自分のところから離れていくと、逆にお金で満たされていた心が、今度はお金が誰かのために用いられると、その空いたスペースに天の窓が開かれて、霊的な祝福、喜びが注がれて、心が爆発するぐらいの喜びを経験することができるわけです。一度経験すると、かっぱえびせんのようにやめられない。まあ、それはちょっと言い過ぎかもしれませんが、しかし、本当にそういう喜びがあるんだと発見し、経験すると、それはその人の魂を支える力になるわけですね。1番目のポイントが終わりました。ようやく2番目で、いつまでかかるか分かりませんが、2番目はパウルはこの献金を祝福の贈り物という言葉で呼んでいます。どうしてそういう言葉が出てくるんでしょうか。まあ、私たちは生まれが違い、そして育った環境が違えば、お互い理解したり協力するってことは非常に難しい。外国人の方々と一緒に交わり、そして一緒に何か行動するとしたら時間がかかります。できるんですけど、やっぱり慎重にお互いを理解する時間はしっかり確保しておく必要がありますけれども、そして左人五郎のように宿根だった木を好んで用いる人の手にかかれば、まっすぐな木を使って組み合わせたものよりも、ゴツゴツした節くれだった、そういった材料を用いて組み合わせた、そういう構造の家っていうのは、ちょっとやそっとの振動や、また横からの力に対して驚くほどの力を発揮するということがあります。神様はこの世界で最も違う水と油のような関係だったユダヤ人と私たちを含めた異邦人をキリストの十字架にあって一つにしようという計画を立てられました。で、それは当時の小アジアやヨーロッパの人たちがイエス・キリストを信じて救われてクリスチャンとなった時には、とりわけその違いというものは大きかったんです。まあ、そこを詳しく話すことはできませんが、異邦人のクリスチャンたちにとってエルサレムの教会は母教会、まあ、母教会という名称をここから当てているということができます。で、次の御言葉を出していただくと、これでいいですね、はい。ですが今は生徒たちに奉仕するためにエルサレムへ行こうとしています。これはパウロの言葉です。それはマケドニアとアカイアでは喜んでエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために貯金、難しい言葉ですね、まあ、募金と置き換えてもいいでしょうにしたからです。彼らは確かに喜んでそれをしたのですが、同時にまたその人々に対してはその義務があるのです。異邦人は霊的なことではその人々からもらい物をしたのですから、物質的なものを持って彼らに奉仕すべきですとパウロは語っています。ユダヤ人はこの世界の民族の中で神に選ばれた、神の言葉を委ねられた、そして人間がどうしたら罪が許されるかということを荒野の生活で学んだ、実物教育を通して 人は神の前に罪を犯し、その罪をどうしたら許してもらえるかということを真剣に考えて、神の御言葉を聞いてそれを実践した人々ですね。そして救い主もユダヤ人の中から出られました。その霊的な恵み、聖書を私たちはユダヤ人から受け取っているわけです。ところが残念なことに、歴史の中で異邦人がエルサレム、ユダヤ人をキリスト殺しというレッテルを貼って徹底的に迫害し虐殺しました。まあ、それは後のことですけれども、パウロはユダヤ人教会から私たちが受けた恵みに応えて、まあ、ここではちょっと厳しい言葉が使われて、その人々に対しては義務があると言っていますが、まあ、そのようなことをマケドニア地方のクリスチャンたち、またアカイア地方のクリスチャンたちが聞いて答えようとしたわけです。そしてそういう異邦人の献金は、神様の PP 教会のように神様の愛と恵みを注いでいただき、それを経験した人々からの、まあ、パウロは義務という言葉を使っていますが、自発的な応答だったんです。そして自分たちも何か恩返しをしたい、これ人間の当然のこう反応ですよね。そしてそれはユダヤ人を祝福する贈り物なんだ。まあ、今日ハイナイトという祈り会がありますが、今のイスラエル情勢、パレスチナ情勢を学んで祈る、そして献金をする、それはイスラエルを祝福する祈りであり、祝福する献金となるわけです。マケドニアのクリスチャンたちは強制ではなくて感謝の表れとして自ら進んで行ったわけです。そしてそれは使徒たちから聞いた神の御言葉、その教えに従順に従うという行為の表れでもあったわけです。そしてそれはユダヤ人、先輩のユダヤ人クリスチャンたちの中に、自分たちの先祖は神の御言葉に違反して不従順を繰り返して国を滅ぼしてしまった、国が滅ぼされてしまったという経験を心の傷として民族の痛みとして抱えていたんですね。しかし異邦人のクリスチャンが、最初は神様の約束にも預からない希望もない人たちがイエス・キリストを信じて救われて、そして自分たちのために献金を送ってくれた。それは二重の意味で彼らにとっては驚きであり喜びとなったわけです。彼らは私たちを祝福している、ユダヤ民族こそ全世界を祝福するために選ばれた器であったのが、そして先民意識が高すぎ強すぎて異邦人から何も受け取らないっていう潔癖性も持ち合わせていた彼らが、しかしこれだけ異邦人のクリスチャンたちが喜んでいる、貧しいのに私たちのためにも献金してくれている、それは驚き以外の何者でもなかったでしょう。聞くだけではなくて実践を伴う信仰が表されました。そしてそれは周りの教会にも良い影響をもたらしていったわけです。そしてそれをパウロは、神があらゆる恵みをあふれるばかり与えることができる印として表現しています。しかも詩編の112編の9節を引用して、この9章の、9節9節を見ると、彼は貧しい人々に惜しみなく分け与えた、彼の木は永遠にとどまると書かれているようにです。これ詩編の引用なんですが、貧しい人々に施す、分け与えるということは、神の前で永遠の義とされる行為なんだ。単なるお金をやったやらないという次元の問題ではなくて、神の前に覚えられて、それは永遠にその人の義と認められるんだという正しい行いなんだ、良い行いなんだと 神様が認めてくださる行いだということですね。私たちができることは限られていますが、でも身近なお金を使って貧しい人々、苦しんでいる人々にそれを使う、施すという行為は、イエス様もそうであるし、使徒たちも当時の教会に繰り返し伝えた教えでもあったわけです。最後に、パウルは、この奉仕の恵みは、教えだけではなかなか一つになれないユダヤ人と異邦人の教会をつなぐ愛の絆として用いられるということを喜んでいるわけです。ユダヤ人のクリスチャンたちが異邦人を受け入れられるようになるだけではなくて、彼らの中から神への感謝があふれるようになり、そして神を礼拝するようになる、崇めるようになる。そして異邦人クリスチャンたちを最初は自分よりも下だと見ていたユダヤ人クリスチャンたちが、今度は異邦人クリスチャンたちを慕うようになる。こういう奇跡が生まれる。パウロはそういうことをどうやって知っていたのか。神様からそういう知恵を与えられていたのかなと思うんですね。そしてそれがユダヤ人クリスチャンと異邦人クリスチャンたちを一つにするきっかけとして用いられたら、なんと素晴らしいことかとパウロは考えているのではないでしょうか。パウロの異邦人伝道の目的のそれは一つでもあったわけです。そしてそれは私たちの主イエス・キリストのあのヨハネの福音書の17章で最後の晩餐の席で祈られた祈りの大きなテーマでもあったわけです。彼らが一つとなるためです。一つになれない日本と韓国、日本と中国、あるいはヨーロッパに行っても人間の力では決して一つにはなれそうにない歴史の怨念を抱えた国々、しかしイエス・キリストにあって敵意を除かれ、二つのものは一つに、二人のものは一人にされる、この奇跡を教会は経験できるわけです。自分が許されたように隣人を許すことができる心が与えられているんです。パウロはそのことを言葉に表せないほどの賜物のゆえに神に感謝しますと言って結びの言葉を述べています。言葉に言い表せないほどの賜物って何でしょうか。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。そこに表されている神がご自分の命ともいえる一人子を賜物として、贈り物として私たちに与えてくださった、そのイエス様を信じる者に今度は神の清い霊、聖霊を賜物として与えてくださった、この救い主と助け主によって私たち肉の思いがいつも去来する、古い人がいつも頭をもたげようとする、そんな私たちが変えられて変えられてキリストのように生きる、自分の命までも与えようと、そして実際に与えてくださったイエス様の生き方が私たちの中に始まっていく。パウロはその印をマケドニアのクリスチャン、そしてコリントの教会にも期待しながら、パウロ自身がその言い尽くせない、言葉に表せないほどの賜物の上に神に、手紙を書きながら感動が満ち溢れてきたんでしょうね。その感動をこの言葉に表しているように思います。来週はアドベントです。救い主が私たちのために生まれてくださる、毎年もうすでに生まれている、誕生されて救いを成し遂げてくださったイエス様、その誕生を祝う太鼓節を迎えますけれども、言葉に表せないほどの賜物として、もう一度私たちは喜びを持って神様を礼拝していきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、 誠に私たちの思いはこの地上に見えるところに向き、そして全ては自分のものと勘違いをし、世の中はそれが幸せをつかむ鍵だと教え込んでいます。しかしあなたは私たちに永遠に残る働きを、その義は永遠にとどまると教えてくださり、貧しい人々への献金、そしてそれを教会が備えて、機会あるごとにそれを提供する働きを通して、普段はなかなか近くなれないそういった人々とも絆を結ばせてくださる神様の御業を覚えて感謝いたします。またユダヤ人と異邦人の間に立てられたこの十字架を通して、今ユダヤ人と異邦人の和解が進み、今一つになる素晴らしい働きが進んでいることを感謝します。東北でも東日本大震災の時に私たちも募金をし、また教会からたくさんのボランティアが送り出され、あのキリスト教を排除してきた、頑として受け入れられなかったあの東北の人たちの中に、今心が開かれて、最後まで助けてくれるのはキリストさんだという声があちこちから聞かれるところまで、あなたは御業を進めてくださったことを感謝いたします。この度の私たちのバザーの取り組みも、苦しんでいる人々の助けとなり励ましとなるように用いてください。そしてこれからも貧しい人々に心を向け、弱さの中にある人々に手を差し伸べていく知恵と、何よりもあなたの愛を注いで、私たちを通り行き管として、恵みの器として用いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。